さあ夏もそろそろ終盤でございますが、ミスティックにとっては今年の夏はどんな夏だったんでしょうか。
あの引っ越しが、ね、ありましたので、はい、まあ、あのだいぶバタバタした、はい、あのまあ、落ち着かない感じの夏でしたね。だんだんあの慣れてきて、それなりのこう空間があるっていうのはいいかなっていうのは実感してますね、
はい。そして生産状況ですけれども、その分機能性がまあ高まったということで、やはり今まで、たくさんのお客さんがやはり待っていらっしゃるということもお伺いしてますので、そういう方々のところにまたいい製品をどんどんと提供するという感じですかね。
そうですね、あのいろいろ、まあ、その精度の、ね、向上とか、まあ、その辺含めまして、あの間違いなくいいものができていくんじゃないかと、あの希望的観測も含め、努力してますけどね。
さあそんな中で先月ですね、東京キャンピングクラスショー2022、こちらの方がまあ開催されましたが、ミスティックとしても参加をされたんでしょうか。
そうですね、はい、
今回はどういった車両を、
まあ、あの今のところ、まあ、定番の、もちろんあのトラキャンと、はい、あとキャブコンのレジストレジストラウルですね、あとミニポップ B と、ここのところちょっとあの本当にこう真新しいっていうか、全然あの 新開発みたいなのはないんですけど、あの定番の商品としてあの手にしました。
お客様の反応はいかがだったんでしょうかね。
あのやはりあのコロナでね、こう鬱憤が溜まっていたのか、結構なあの人数のお客様が見られましてですね、あのまあ相変わらずうちの場合はその入場の時にはまあ消毒していただいて、あの体温を測って入っていただくっていう形であの展示は行いましたですけどね。
そんな中でやはりミスティックとして持ち込んだ車両の中で一番人気はどの車両だったんでしょう。
あのトラキャンは最近こうハイラックス人気もありましてね、展示はうちのものだけですね、まあ、その点はあの、まあ、お好きなマニアの方たちがあのよく見ていただきましてですね、あとはあの特にあのレジストラウルなんかの場合はあの、まあ、中型の、ね、大きさのキャブコンということで、あの安定した人気ございますんでね、あのまあ、それなりにこうあの、ね、申し訳ないんですけど、ちょっと並んでいただいて、あの密ないようにこうです、ね、展示があの済みましたんで、あの、まあ、うちとしてはあの特別その何か爆発うんぬんかうんぬんとかじゃないんですけど、安定的なその展示会という形になりましたですね。
そういう中でお客様に接されている例えばスタッフからは、やはりこういうふうにお客様の層が変わってきたよなとか、こういう要望がありましたよなんていうの、何か聞いてらっしゃったりしますか。
私がまあ受ける印象もあるんですけど、だんだんあのいわゆるとにかく何でもいいからキャンピングカーっていう方々があのだいぶまあ減ってきて、あのこう目的をですね持ってキャンピングカーをこう選ばれるっていう方が増えてきたのかなっていう感じは受けたんですけどね。今まではね、どうしてもあのキャンピングカーで、キャンプ場へ行って、まあ、オートキャンプ場へ行って、キャンプをして、帰ってくる、またはあの家の移動だというのが、私たちのこう思ってるところだったんですけど、まあ、例えばオートバイをですね、まあ、一部のところへ積んで、であのキャンピングカーで出かけて、でそれをまあ下ろしてあのベース基地として使うとか、あともう完全にこうアウトドアにまああの特化してですね、まあ、ジローさんがねやってらしたのサップなんかもそうでしょうし、あとあのクライミングなんかもそうだと思うんですけど、なんかそういう目的のためにこう使うっていう方がなんか増えてきてですね、だんだんなんか感じ変わってきたのかなっていうのは感じましたですね。
じゃあもう自分の目的がはっきり、こういうタイプの自分は好みがとか、趣味があるので、これにまあ合ったマッチしたキャンピングカーというのを探して来られる方っていうのが多いってことですかね。
アメリカ含めその西洋、ヨーロッパもですね、あのもう長い歴史があって、であの何かをするためにこう、キャンピングカーっていう方の実際多いんで、だんだん日本もあの、まあ、成熟したあの市場になってきているのかなっていう感じはしますね。
そういうところでは、まあ、本当にあのミスティックとしてもやはり嬉しいところではありますよね。
まあ、こう思考も変わって、でこう生活の中にキャンピングカーが必ずあるっていう、まあ、暮らしになっていってくれたらいいですね。だどうしても、ね、アメリカなんかでね、まあ、皆さんこう希望を持つのは、まあ、大きな家ガレージで、あとハーレー・ダビッドソンとキャンピングカー、まあ、これはまあね、テレビの中で日本人が昔見てた世界なのかもしれないけど、 なんか日本も、まあ、そうなりつつあるのかなっていうふうには感じてます。
ガラッとお話を変えさせていただきますが、佐藤社長個人としてはこの夏どっかプライベートで遊びに車旅で遊びに行かれたってことはないですよね、今年はね。
今年はちょっとやっぱりね、いろいろ周りでもその遊びに行ってちょっと、コロナにねかかってしまったとかの方が増えてましたんでね、そういうのは なかったんですけど、一応夏 その お休み前にね、埼玉県で小さな展示会がありましたんで、そこに、家内と二人でですね、まあ、リリストロアウルを出しまして、3泊かな、で、まあ、キャンパーの中で過ごしながら、時は過ごしましたですけどね。
じゃあ、そんな中で、来週からもう9月に入ります、もう残暑がね、残る時期かななんていうところもありますし、また大雨が降ったりとか、もう本当に天候としてはいろんな感じなんですが、リフレッシュしたいという考える方も多いと思います、おすすめのちょっと車旅コースといいますか、場所なんかがあったら教えていただきたいんですが、
まあ、山梨はやはりその北の方に行けばね、涼しい方があるっていう、まあ、地理的にはいいところでありますので、まあ、長野っていうとどうしてもね、白馬とか八方とかですね、こうイメージこうすぐ湧いちゃうのかもしれないんですけど、今日はあえて駒ヶ根伊那の方をちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとだいぶ中央道でね、まっすぐ上がっていくんじゃなくて、こう、まあ、名古屋方面に曲がって走っていったところなんですけど、意外にあんまりこう知られてないような、まあ、風情ある場所が多いので、まあ、それと何といってもね、食べるものがいいな、駒ヶ根って言いましたら、ソースカツ丼とあとローメンですね、まあ、この辺もありますので、ぜひ皆さん、まあね、日頃あまり向こう方面行かないよって方は行っていただけたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
ソースカツ丼ってどんな感じなんですかね。
山梨の場合は例えばそのカツ丼と煮カツ丼とか別でね、まあ、カツ丼に近いですよね。
カツ丼、山梨のカツ丼はまず、ご飯あります、その下にキャベツでしたっけ、
はい、キャベツですね、
でその上にカツが乗っていて、はい、ソースかかってる、で煮カツ丼っていうのが、もしかすると首都圏とかで一般的に言うカツ丼でいう卵で閉じたやつっていうのが山梨が言いますよね、はい、でソース、駒ヶ根とかのソースカツ丼は、
ソースカツ丼はまあ、そのカツを、はい、まあ、単純にもちろんね、油で揚げて、肉ですね、豚肉を油で揚げて、で、まあ、その山梨のカツ丼的なんですけど、それを特製 のソースにこうつけて、でそれでこう丼にのせていただいたものですね。ただそれもこのソースカツ丼もその、まあ、お店によってだいぶやっぱ変わりまして、だいたいまあね、一般的なのは駒ヶ根のインターを降りまして、右ですね、右にずっと登っていくと、明治亭という、まあ、一番有名なのかな、まあ、ソースも出してますんでね、あそこへこう行かれるんじゃないかなと思うんですけど、意外にその明治亭の前のまあ、喫茶店なんですけど、ガロっていう地元の方たちでは有名店のようで、私も一度いつも明治店の方ばかり行って行ったことなかったんで、前行ったっすね。だからまあ11時オープンでもう10時過ぎからもうみんな並んでるんですよ、まあ、いわゆるそのみんな食べてる方たちがもう通だなっていう感じで、やはりこう肉のボリュームもあってですね、やっぱいいねっていう感じでしたね。伊那にも塩地とかね、やったらこう肉が厚いソースカツ丼もあったり、まあ、その店その店によるんですけど、ただまあ家族で行かれなったら明治天皇幕なんかなっては思いますが、デートとかね、お二人でご夫婦お二人でとかだったらガロはいいかなみたいな。でまあボリュームのあるのが食べたい方は伊那の塩地行かれた方がいいかなと思いますけどね。まあ、キャンプ場なんかも小室川キャンプ場だったかな、結構私が仕事を始めてから、お客さんたちとキャンプ大会やった時にその小室川キャンプ場でよくやらせていただいたんですけどね、
うん、
涼しくていいとこですけどね、まあ、その何があるかっていうと、まあ、ほぼ何もないんですけど、もう自然を味わってゆったりした時間を過ごすなんて時にはキャンプ場はねいいかなと思いますし、結構こうあまり知られてない名所が多いんですよね、伊那はね。
まあ伊那の近辺の辺だともう本当に高遠にちょっと足を伸ばすもよしだったりもしますし、いろんなところをまたちょっと違うところも途中に寄り道するところっていっぱいありますよね。
そうですね、私必ず向こう行ったら行くとこが寒天パパ。
ああ寒天パパ、ええ、食品
です。あれあそこは行きますね。で必ず買って、まあ、そのと買ってるときはこの原料のためにとかって買うんですけど全然原料、
ね、
全然原料にならないんですけどでもまあなかなか特殊 ないですからね、専門店は。行きますね。
ぜひ皆さん方も参考になさっていただきたいと思いますが、あと地小屋がありますんで、お月見ここで見るとちょっと綺麗だよなんていうところってあったりします？
ね、落ち着いてこう月見ってあんましたことないんですけど大体こう空を見るって言うと私は野辺山行きますけどね。
野辺山、
あ、ちょっとね離れますけどね、その降ってくるような、ね、星が見えますんでね、あそこで月見ってどうですかねと思うんですけどね、私なんか。
でも星空を見ながら一緒にその月を見るっていうのもまた綺麗でいいですよね。
そうですね。で意外にね、星っていうことで言うと、はい、マストミ、ちょっとね、山梨ですけどね、
はい、
大きな駐車場と湖があるところなんですけど、そこはすごい星の名所だという。
水が気候でした、
ね、あ、水が気候、そうそうね、はい、まあ人そんなに多くないんで、ちょっとこう涼み&遊びに行くってにはいいんじゃないですかね。
さあそんな中、先月お話をされていらっしゃいました新型のアンセイエどうなってますか？
はい、ですね、まあいろいろその窓から何からもうちょっと一から見直してるんで、で当然窓なんかはこう輸入になりますんでね、まあ、その専用の大きさのものを発注かけて、そうですね、もう少しで入ってくるんですね。もうだいたい横浜港についてるのかな。で、あとそのテーブルなんかもこう、まあ、自動昇降するやつを使いたいなと。
何でしょう？
ですね、
自動昇降、
まあ、簡単に言えば、はい、電気使わないんですよ、
はい、
電気使うやつは存在してて重いんですけど、
はいはい、
それをまあ、ダンパー その力を みたいな感じなんですけど、はい、ダンパーの力を利用してこうヒュイッと上がって、はい、で下ろすときは、まあ、人力でこうビューッとかって押して下ろしていくんですけど、まあ、それがうまくつくと今度ベッドメイクなんかすごい楽になるんですね。
初期のこのキャンプで取り外しのテーブルみたいなパイプがついてパイプの穴のところにゴカッて入れて、でまたなんか作業するときよいしょって抜いてみたいなのがありました。次そのさっき話がありました電動がウィーンって、当然電動のまあなんて言うでしょう、部品といいますかパーツを組み込まないといけないからその分重くなる。
重いんです、
はい、それが
それをですね、今ちょっと使うかなと思ったらとっても軽いんですよ。でもその検討のその一品目も来まして、ちょっとうちの社内でね、
はいはい、
どんな感じかなってこいいじゃんっていうことで、でですからテーブルの時はその一番上の高さで、
はい、
でベッドメイクする時はそのままこう押して下に下ろしていただくと、もうそこが同じ高さになるっていう、こういう使い方になるんですけど、
ちょっとそれが一つ安静への皆さんに新型の出た時には見てほしいポイントの一つですね。
まあ、あとはその、ねまあ、昔言葉あったのか なんかネオクラシックって言いましたっけ、
はい、
古く見えるんだけど実は新しい、
新しい
っていうところで安静は行きたいんですよね。
ほ
だから、まあ、他社さんでねだいぶホテルの室内って言ってこう作ってらっしゃるんですけど、まあ、それはそれでありだと思うんですが、まあまあ、昔からねうちのキャンパー結構そうなんですけど、今のその技術で作れるちょっと前のものに見えるようなものっていうところで行きたいんですよね。
なんかちょっと懐かしい雰囲気とかって一緒にはありますよね。
はい、だから私はどうしてもその、まあ、仕事始めた時からそうなんですけど、まあ、アメリカのねこうウッドのですねああいうその家具とかが好きなんで、まあ、その辺の雰囲気で行きたいなと思ってます。
楽しみにしておりますので、ぜひお披露目の際にはまた詳しく教えていただきたいと思います、はい、
ぜひ。
最後になんですが、9月以降何か予定されてることってありますか？
秋の展示会がね始まっていきますんで、
はい、
まあ秋はまあ相変わらずなんですけど、まあ、大阪あり名古屋ありで、あと、まあ、東京ですね、まあ、このがこう続いていきます。で、まあ、それが終わりますと、秋の展示会が終わりますと、東京また2月ですね、2月に、まあ、ジャパンキャンピングカーショーがありますので、まあ、淡々とで、まあ、あとはとにかく量を作ると、待っていただいているお客さんに早く納車したいというところで頑張っていきたいと思ってますけどね。
はい、 あと一つなんですけど、なんかクコのキャンピングトレーラーのクコのなんかあれなんですか？
ガチャガチャガチャです。あのですね、あの、9月の5日頃にはあの全国 の, その ガチャの自動販売機に入るらしいんですけど、一応トレーラーっていうのは今までなかったらしいです。でそれで、まあ作っていただけるという話いただいてですね、じゃ あ, あのエリストロクコお願いしますってことで、作っていただきまして、まあ、何種類かありますんでね、カラーリングとかでこう普通のこうちっちゃいあの車にですね後ろにこうついて、こう飾れるっていうものなので、ぜひ皆さんあのガチャの自動販売機行かれた時は探してみていただければあのよろしくお願いします。でこれがあのある程度こうあの行きますと、また次にあのレジストロとかですね、安静へとなんとかね行きたいですけどね。
わかりました。ぜひ皆さん方ガチャの方にもチェックをお願いします。
ガチャやって言われ
る、はい、今日も佐藤社長にいろいろお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。